聖書を読み出します。聖書は新約聖書452ページヨハネの黙示録第1章の8節を読み出します。ヨハネの黙示録第1章の8節です。452ページ。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。以上です。教会に初めて来た人たちがこの礼拝堂に入った時に、いろいろなものを見て、これは何ですか、これはどういう意味ですかと聞かれることがあります。教会の人にとってみればですね、当然のことなんでしょうけども、初めて来た人たちはやっぱりいろんなものに興味を示します。例えば聖卓であったり、また例えばろうそくであったり、また洗礼板であったりですね。その中でですね、先週はですね、聖卓にかかっているこの切れに文字が書いてありまして、でその文字は何ですかというですね、A っていうですね、アルファベットの A は分かるけど、この右側は何ですか、あ、これはオメガですねって。でこれは A ではなくてアルファです。ギリシャ語のアルファと、ギリシャ語のオメガなんですよっていうですね。でそれは何でそこに書いてあるんですかって。でそれで今日はヨハネによる黙示録のですね、私はアルファでありオメガであるっていう、そのイエス様のお言葉が、神の言葉があるので、アルファオメガっていうのをですね、ここに書いてあります。そこまでは良かったんですけどですね、じゃあそれは一体どういう意味なんですかという、それをですね聞いてくださると本当にですね嬉しくてですね、始めであり終わりである、それは永遠だとか、そんなことをですね話すことがですねできるのです。私たちの教会っていうのはですね、いつも来ている人たちにとってみれば当たり前のものが当たり前のように置いてありますけども、しかし初めての方はいろいろなことに興味を示し、それを知ろうとされている。多分神様がですね、その人に向かってですね問いを持つように仕向けておられるということなんだろうな。そしてその問いからですね、実は神様との関係が始まっていくんじゃないかな。そういう意味ではですね、疑問に持ったことですね、これは何ですかって聞かれた時にはやっぱり丁寧に答えるという、それが大切なのかもしれません。果たして私たちは初めて来られた方に対して丁寧にそれを説明しているだろうか、当たり前のようにですね、いやそれは見ればわかるでしょうみたいにしているのではないだろうか、そんなことの反省をですね今日はさせてもらいました。キリスト者にとってみればアルファでありオメガでありというのはですね、この黙示録でよく知ったことであります。しかしそれはどういう意味ですかって問われた時に、皆さんはどう答えるかなとも思うのです。ヨハネの黙示録では、神様は自分が何者であるか、神様自身がですね自分をですね伝えるという方法をとっています。神様がこの歴史の中の支配者であり、全てを知っておられる方であるというのをヨハネによる黙示録の最初から書いてあるのです。そしてそれがアルファでありオメガである、全て知っておられるという、全てを作られた方である、全ての創造主、私たちはこの神によってですね生かされ、そしてこの神によってですね私たちは導かれているのだ、それがアルファでありオメガである、ギリシャ語の始めと終わり、つまり永遠だという、そのことを今日黙示録はきちっと最初に言うのです。だとするならば、私たちはその神様の一部しか私たちは知らない。本当にそれでいいんだろうか。神様が私たち全てを作ってくださったその全体像、それは分かるかどうか分かりませんけれども、しかしそうである神に私たちは関わっている。その神が私たちをですね共にいてくださる、そのことへと心が向けるかなというふうに思うのです。東日本大震災の時の支援活動の時の話です。教会がありまして、そこの教会の牧師さんがですね、こんな話をしてくださったのです。それは、この 津波の全貌っていうのを知ったのは3日後だったという話でした。で、初めはですね、携帯電話のワンセグでテレビで見えていたんですね。でもですね、それがすぐに通信不能になってしまった。で、目の前の風景はですね、大変なことになったと思ったんだけどもですね、それは石巻市だけのことだったと思っていたということでした。しかしラジオからですね、その様子がですね、いろいろ聞かされてきて、津波はここまで来た、津波はここに到達した、その言葉を聞きながら、これはただごとじゃないなというふうに思ったそうです。あそこまで来たということは自分の家族はダメかもしれない、目の前の状況とラジオの状況と、そして何もわからない3日間を過ごしたんだ。この3日間の不安っていうのが実は分かりますかという、それは分からないなと思った。目の前になる部分部分しか分からなかった。でも何かですね、とっても大変なことが起こっているに違いない。その全体が分からないっていうことが本当に不安で不安で仕方なかったというのです。3日後に全体を知ったときにもう言葉をなくしたんだけれども、しかしこれからだという希望が湧いてきた。という話をしてくださいました。部分部分では分からない、全体を見て初めて希望が分かる、希望が生まれてきた。あの3日後の状況の中で生まれてきた希望っていうのは一体何だろう、それは神がこの世を作っておられる、神がですね、全てのことを支配しておられる。だとするならば、このような状況の中にあっても私たちは希望を見ることができるという、全体をですね、垣間見てたのではなかったかなというふうな話をされたと思います。人間には分からないことがたくさんあります。私に起こっていることの全貌も見えてないっていうのが人間、私たちです。しかし神は全てを知っておられる、全体を見てこう見ておられる、そのような存在である神様が共に寄り添っていて、やっぱりそこに希望を見出すのは本当のことだなというふうにも思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの人生において見えているのはただ一部のことしか過ぎません。しかし神が私たちを作ってくださり、守ってくださり、導いてくださるという大きな愛を私たちが知ることができるように、どうか私たちを導いてください。今日も神様の愛の中で一日を過ごすことができますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、また全国にあるキリスト教会、そこに集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。ルーテル保育所、退院の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も事故や気圧病気、新型コロナから守ってください。今日も私たち一人一人は平和を祈ります。どうかパルシナに、ウクライナに、そして世界中に起こっている紛争、戦争の中に主の平和が実現できますように、どうか祈り求めさせてください。今日も私たちに必要なものをすべて整えて、聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの名によって祈ります。アメン。